テープロレスポッドキャスト、通称カテプロ、前田です。
大西です。
どうしたんですか、今日テンション高くて。
機材が変わりましたね。これなんかヤフオクで落としたという。
はい、
はい、
だいぶ楽になりましたね。
トランシーバーみたいな形になりましたね。
多分同じタイプをクリス・ジェリコが使ってるはずです。
うん、え、何に？
あ、ポッドキャストの収録。
あ、そうなんだ。じゃあクリス・ジェリコ。
ベノアって言いそうになりましたね、今。
クリスの後なくなったの。
ペプラ
ぐらい有名になるかもしれないですね。
はい、そうですね。
はい。
はい、
久しぶりですね。
いや、久々ですよ。もうあなたのやる気が出すのにもう大変なんですから。
違うだろ。
出ちゃった。
違う、
結構古めのやつ出ちゃったね。、うん、
前田さんに注意してたんですけどね、出すなって。もそもそも、
うん、
まず香川県から帰ってきた次の日、
はい、
あなたどうなりました？
え、僕ですか？
はい、
いや普通に会社行きましたよ、
その後。
え、飲んで食ってどんちゃん騒ぎで、あと帰りにめなんか高級メロンとかもらったり。
誰ですか？
屋形船燃えましたね。そういえば燃えた時期ありましたよね、屋形船。
ありましたね、最近ね。
ありましたね。あれどうしたんですかね。ダブル J がまた再旗揚げしようとしたら燃えたんですか、あれ。
炎上したんですね。
ネットで燃えたのが直火で燃えちゃったんですか、あれ。
まさに炎上してましたね、屋形船。あれなんか天ぷらの不始末らしいですけどね。
そうなんですね。
はい、前田さんは、
はい、
香川県から帰ってきた次の日、
はい、
ランチで、
はい、
某有名ステーキ店の。
そう、この番組で某有名って言うとあっちになっちゃうよ。
大きい方、大きい方になっちゃう。
危険な方になっちゃうよ。
あ、大きい、
あのプロレスに絡んでると。
そうだよね。
そうですよね、うん、
じゃあ
デンジャーではないですよね。
デンジャーでもないし、リベラでもないです。どちらかというともっとメジャーな、
はい
はい、新日とか WWE レベルにメジャーな。、
はい、
某有名ステーキ店で、はい、
うん、
レアなステーキを食べ、
はい、
お腹壊しましたよね、
はい、
熱まで出るような大騒ぎでしたよね。
もう東京の空気がもう悪くて食べ物もジャンクなものばっかり、もう香川に行ってもうね、清められたせっかくの
うどんばっか食べてたからね。体勢がなくなってたんですよね。
全然ないです。
生肉とか。ね、
肉なんて食ってなかったですから。
それでまず1週間無駄にしましたよね。
そうですね。あ、だいたい、うん。でも あとはあなたのやる気がなかったっていう。
そんなことなか。
どこ行ってきた？九州行ったっけ？それもっと前だよね。うん、
いや、その後 G1 始まっちゃったじゃないですか。
G1？
春の。
そうですね、あれ収録しましたね。
そう、いきなり。うどんを差し置き。
そうだね。
香川差し置き、いきなりやっちゃいましたからね。はい、とか、なんとかいろいろあって、
はいはい、
まあ、年度末ですしね、忙しかったですね。
う
ん、
そうですね、年度末、あ、まあまあ、そうですね、
まあ、そうそう、
3月だから。
で、次、連続花見とか。
はいはいはい、ゼロワンに行ったりね、はい、しましたね。うん、
なので、やっとですね、はい。
そうなんですけどね、僕はちょっと大喜利のポッドキャストに、その香川行く前ぐらいですかね、
うん、
なんか投稿したら、大喜利のギリ貴族っていうポッドキャストがあるんですけど、
うん、
そこでだからちょっとお題を募集してたので、
うん、
ちょっとカテプロって読まれたらいいかなと思って、
うんうん、
で投稿したらなんと紹介してくれたんですよ。
お、
プロレスのポッドキャストがありますみたいな。
あら、素敵ですね。
素敵です。でその後なんかベストアンサー賞っていうその回のなんか、うんうん、一番良かったみたいなやつに選ばれて、ファミマの300円の券もらいました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
私のとこには届いてないですが、
いやいや、カテプロ前田でやってますから。
あ、そうですか、はい、
あなたのとこに届いたら600円ですよ。
あ、そっか。すごいじゃないですか、はい、なんて答えたんですか。
いや、まあそれは放送聞いてくださいよ。
あ、そっか。
そうですよ。
ここで撮っちゃダメですね。
義理貴族さん。
そっか。
で、はい。
じゃあ義理は大切にしないとね。
なんかうまいこと言っても、それを出せよ。それ出してまた300円もらってこい。
そっか。
で、思い出したの。
うん。
あ、なんかこう投稿したら商品もらえるようなものあったかな。なんかを見覚えあんなと思ったら、スタンプラリースタンプラリー全然やってない。そういえばもう香川よりもそっちだよ、先にやんなきゃいけないなと思って。
1ヶ月経ったよ、もう。
そうですね。 で、あの応募があったんですけど、
はい、
ハッシュタグカテプロ、ハッシュタグマリンライダージュニア、
はい、
で、あの検索かけたところ、3名の方が、
はい、
じゃあちょっと読みます、どうします、
あ、
じゃ
あそうしましょうか、
当選これやります、
はい、まずはあの先にスタンプラリーの当選発表から、
はい、やりましょうか、
はい、後になって飽きちゃって切っちゃう人いるかもしれないので
じゃああの網だくじなんですけど、ちょっと大西さんが作ったんですけど、ちょっと僕が線を入れて、
はい、
で大西さんがちょっと選ぶって感じでいいですかね、
はい、
これ、
はい、
こんな感じですかね、
はい、
はい、
さて
じゃあどれですか、します
か、あ、まずあの候補者は、
候補者はいいです、
いいですか、
はい、
いいんですねわかりました、じゃあ100人の応募者の中からこれからあみだくじをやりましょう、
はい、すげえあみだくじ甲子園の中あれみたいスタみたいになってる、ね、
じゃあ
はい、はい、どっからですか、
うーん、じゃあ真ん中で、
真ん中つっちゃってね、100人あるこの束の真ん中だからね、50のところ、 50人ぐらいのところです
よ、ね、51とか2ぐらいのところ で、ね、
はい、じゃあ
いきます、
はい、
じゃあ一緒にお歌もお願いしますね
どういうお歌ですか、はい、それだから引っかかるからダメなんで、ポッドキャストダメです、ダメです、ふんふんふんみたいな感じでオリジナルソングで、
ほほほほほほほほほほ
オリジナルじゃねえじゃねえかそれ聞いたことあるそれちょっと上がったファイプロのなんかそのちょっと似てる系だけど語尾違うみたいなやつ、はい、お決まりましたね、はい、
じゃん、
お、
佐伯さん、
佐伯さんさんですか、
さんさん
佐伯さんさんおめでとうございます、
おめでとうございます、
佐伯さんさんには、筋肉マンスタンプラリーの、全コンプリートのセット
はい
を贈呈します、
はい、はい、おめでとうございます、
なので後で住所を教えてください、うん、あの住所を教えてもらってもあのちゃんと応募したらそれ以外は使いませんので、
はいはい、
はい、よろしくお願いします、はい、
あの待ちくたびれてヤフオクで落としちゃったとかないですよね2セットみたいになっちゃったりとか、ああ、まあそれでもね、また出せばいい、
そうですね、
またオークション出せばいいん
で
ね、
また別のポッドキャストで出してもらいますあれ俺のじゃねえのシリアルナンバーとかないからいいんですけど、ね、
まあ、何かに使えるでしょう、
はい、
はい、
ということですね、おめでとうございます、
まーす、
あとは香川県の話にやっと入れますね、
はい、
うん、
香川県に行ったのが、3月の16
でしたっけ
だったと、
と
そう、カレンダーをちぎってしまいましたね、
重いま、すす
カレンダーをちぎってしまったのですが、はい、3月の
だからこういうことをね、ちゃんと調べとかないとダメなんですよね、
16、
はい、
はい、
早朝に
朝5時半にわらびを出て、
はいはい、
7時45分高松駅に登場、
うん、
はい、まあ、そこは私のインスタでカテプロとやると羽田の様子から出てきますからね
まあそうですよ、はい、まあ、朝っぱらからもう早かったですね、
早かったですね、毎回そうですよね、
であなたはいつもあの登場前になるともうなんかタバコが吸いたいだの酒飲みたいだのを言い始めて、
うん、
結局その時間もねあるから、
うん、
ちょっと余裕を持っていかなきゃいけないと、
そうですね、
で缶チューハイ飲みながらね、
そう、店やってないんですよねその時間、羽田のやって
ない
です
、だからもう高松に行くまで我慢しようみたいな感じでした、
うん、ね、缶チューハイが158円で、
うん、
前田さんが買ったタコのつまみが300円以上したんですよね
高級つまみがね
6個ぐらいしか入ってない
で、急いでるからさなんかこれでいいやって取ったやつがすげえ高かったっていう
ちょびっとしか入ってないでやんの
そういうことありつつね、
ちまちま食べながら ね、
でね、僕は飛行機の持病がちょっとありまして、春園田病というですね、春園田さんという方は、飛行機事故で亡くなってしまったんですね、
そうですよね、
本当ご存命でしたら、淵正信と、
あ、はい、はい、
大仁田さん と、うん、同期、
うん、
でこれサンバガラスって言われてたんですけど、
はい、はい、
まあ、これちょっと全日空の事故で亡くなってしまって、でその時にさんまさんも乗る予定だったんですよ、うん、明石家さんまさんも、うん、でそのさんまさんはちょっと見送ったつかなんか間に合わなかったのかなと、
あ、
で、
はい、はい、
それで結局助かったんですよ、
ね、うん、 持ってますよね、ね、さんまさん
で生きてるだけで丸儲けっていうのはそのさんまさんが言う言葉で、うんうん、それはもうその飛行機事故からそういう風になったという、
うん、
の病気です、うん、なんでここはスラスラ言えんだよっていうのことでこうジャイアントババさんがねこう泣いてしまったところ僕が乗せてしまったためにこう春園田は飛行機事故で
ババさんが乗っけたの
ババさんがまあまあそういう巡業が何か何だ何だったのね結局ね、
うん、
どこに行くとこなのか分かんないけどまあ仕事で行ったんでしょ
うんうん、
で後悔してるっていう話
へ、
うん、そのエピソード聞いてから俺はどうしよう
まあつまり怖いということですね
そうそう
飛行機が、
はい、
なかなか慣れないですね、
はい、でも今日今回は違いますよ
どうしました、ま
あ、誕生日に阿佐ヶ谷さんからもらった内藤哲也の自伝、
はい、
トランキーロアッセンナヤ、
はい、
この自伝を読みながら
そうですね
もうあっという間でしたよう
ん春園田の自伝じゃなくてよかったですね
いやそれもマッキーのやつはそれを事故で終わっちゃうからね余計に思い出しちゃうでしょ
そうですね、う
ん、なんかいろいろ書いてありましたよ内藤哲也の自伝には
ね、いや荷物が多くなるから、うん、私は余計なものを持ってくのはやめろって散々言ってたんですけど
で本はやっぱりさ飛行機に乗るときにやっぱオンラインが使えないじゃないですかこうネットが、
まあね、そうだ ね
だから貴重なんですよ、
うんうん、
でそれでちょうどよく阿佐ヶ谷さんがもう持ってきてくれて、うん、もうこのラジオ もうポッドキャストも阿佐ヶ谷さんのためにやってますからねあの佃監督の時からもう阿佐ヶ谷さんのためにやってんだから佃監督も言ってたよ
あそうだ
阿佐ヶ谷さんが喜んでくれればいいっていうふうに言ってましたから
ね、ね、なんか愛を感じますね、
う
ん、
愛を感じそうですねだからそうそれでまあ着いたと
はい、
はい、でリムジンバスに乗ったんでしたっけ
そうですそうです
高松 の
最寄り駅というものがなかったですね
なんかないないですね
ないですね
もうバスだけ
で、ね、バスしかないです ね
でそこに行った、
うん、初めてですね その経験も、うん、
でバスでとりあえず高松行きに乗ればなんかホテルで一回荷物置いて、
うん、
でまたちょっとうどんでも食べようと、
うん、
その日にうどんプロレスがあったので土曜日だよね確かね
そうそうそうで着いたのが9時ぐらいだったのかなそうそうそう確か
でそこからリムジンバス乗って行って、うん、ホテルが見えたってなった時にブワーって行っちゃった
んですだってそれ今私は細かい地名知らないですからまさかまさかリムジンバスがホテルの前に泊まるそんなメジャーなホテルを予約したとも思ってないわけですよいやレイホテル
だったよ、
うん、でもなんか
東急レイホテル
あの格安プランで行ったしそんななんかあのバスがじきじきに泊まってくれるようなホテルだと思ってないんで駅まで行こうって言ったらあ通り過ぎたっつって駅まで徒歩7分ぐらいガラゴロガラゴロ
その次の停留所で降りますみたいな感じになってガラゴロねやって荷物を置いてで高松その荷物を置いた後高松駅に行ったんですよね
そうです
でなんかうどんのちょっと有名なとこがあってそこに行きたいけど、高松のから電車に乗んなきゃいけないっていう
そうなんですよね
でその電車を待つためにちょっと
確かそれも30分か1時間に1本しかなかったんですよ、うん、その電車が、ね、
だからその待ち時間があるから、うん、それを利用してちょっと飲もうと、
うん、
もう大西さんがうだうだうるせえから
そんなことないよ満を持してでしょそれまで我慢してたじゃん
そうですね
缶チューハイ半分こしかしてないんだからさあとタコタコのつまみ、はい、半分こ
いやただ高いやつ
それしかなかったんでね、うん、あとやっぱりねあの四国海のそばなんでお魚がいいなと、
はい、
で もう事前に調べておいたお寿司屋さんに行きましたね、うん、
はい立ち食い寿司、
うん、
これ7校でいいんですか
7校だと思います
よ7つの幸せで、
うん、駅の中にある、
うん、
あの回転じゃなくて立ち食いの、はい、なんかでも昼間からも飲めるしランチもやってますみたいな、
うん
お店でしたね
そこに行ったんですけどなんかいろんななんとか巻きみたいな
あそう不思議 なまあ不思議巻きもあったけど
不思議巻きとかなんかなんだっけびっくり巻きそうそうそうあった
とか、
うん、
なんかちょっと変わった名前の巻物で割と有名らしいです、
うん、びっくり巻きはどういうやつでしたっけ
びっくり巻きは
確かなんかシールがついてくる
とかえ
シールがついてくるやつじゃない
マンだよ
キラキラ
びっくり巻きってなのやだよあのチョコレートばかり
それが巻いてあるってノリみたいにスーパーゼロスのシールが巻いてあるとかそういうんじゃないかったでしたっけ
びっくりびっくりするけど、
本当びっくりする本当
びっくりするんだけど
こんなスーパーゼウスを巻いていいのかとね、キラキラのやつを
余ってたんですかね寿司屋で、
マンダラケしか余ってない
なんかいろいろこう、うん、で不思議な名前のものがあったんで、
うん、
で、あのちょっとなんかちょっと怖い感じの職人さんに、
あ、そうですね、ちょっと ね、なんか硬そうな職人さんだったね、
そうそうそう、あれ、うん、おじいちゃん、
うん、おじいちゃんの、
ね、うん、なんかびっくり巻きって何ですかって言ったら、うん、内緒、
あ、そうそうそう、なんか、なんかちょっと怖いな、
ね、ね、ね、なんか全部教えられませんって若い男の子がね、うん、フォローしてくれてね、
その 横の子がいて、うん、
おじいちゃんは内緒、うん、あ、ちょっと怖いけどまあいいやと思ってで確か不思議巻きを頼んだら、
うん、
まあなんだろう、不思議だったんですよね、
ね、なんか豆腐みたいなの入ったりとか、
そうそうそうそう、言っちゃっていいのかな、いいか別に
内緒
っつったんだけど、
内緒っつったけど、これは全国放送じゃないので、
あ、
はい、
そうです、
まあ、ある意味全国放送ですけど、はい、
豆腐と、
うん、
しそとかで巻かれ
て、うん、なんかあっさりしたやつだったよね、
そうそうそう、う
ん、すごくあっさり
で、あと美味しかったのが、
はい、
やっぱハマチですね、
あ、ハマチ美味しかったね、
ね、う
ん、なんか有名なんでしょ、
そうそう、なんかオリーブハマチっていう、なんか、
うん、
オリーブを餌にしてんのかな、わかんないけど
ね、なんかオリーブオリーブってね、うん、言ってたよね、
小豆島がオリーブが有名とか言って、
うん、
で
オリーブで育ってオリーブを食うのハマチが、
うん、うん、なんか悪い、いや
俺が一方的にイチャモンつけたみたいになってますけど、なんか悪いってどういう返しなんですか、
だって小学生オリーブハマチっていう
確かにね、
それが 何者か分からないです、
分からないですね、
うん、まあハマチとしか書いてなかったです
とりあえずハマチ食えればいいやと思ってね、うん、うん、
美味しかったです
ね、で歯ごたえがすごい良かったです、
そうそう、
ね、やっぱちょっとこっちで食うのと違うなと、
全然違いましたね、
うん、であとなぜか鉄火巻きがうまかった、
そう、あれなんか、うん、中落ちが大トロが入ってないんですよね、そうそうそう、
なんかおすすめみたいなね、
そうそう、
リピート率ナンバーワンみたいな書いてあってね、
でなんと330円です、
ね、
巻物で、そこからおじいちゃんパワーが発揮されたんですよね、
そうそうそう、なんかいろいろちょくちょく話しかけてくれるようになって、
そうそうそう、うん、あ、なんか明るい方と思って
そうそう
で最初の内緒もあれはノリだったんですよね、
うん、
きっとね、
そうだよね、うん、
コミュニケーションで怖っと思ったけど、そう
そうあ、そっち系かと思って家庭やつかなと思ったけど柔らかかったね、であと涙巻き、
そうだね、
これがちょっと何個だっけ、 6つぐらい入ってて、
うんうん、
でどれか一つに本当涙が出るぐらいのわさびが入ってるっていう、
うん、ロシアン
ルーレット方式なんですけど、
うん、
これが盛り上がって、
そうですねじゃんけん
じゃんけんして僕が負けて、
そうですね、
で、もう相当辛いですあれやっぱり、うん、
いや知ってますよあ、足も食らいましたからね、
いやあれは大変でしたよ、はい、本当に、でこの寿司屋、
はい、
またちょっと一波乱あるんですよね、
そうですね
これ1日目なんですけど、うん、
また3
日目にあるんですよ、ちょっとそれはまた後で、
まあまあ、
うん、まあ、まあこの回数を重ねることによって、
そうですね、うん、これ全部話すとね 3,4 時間かかっちゃうんで、は
い、かかってしまいますね、はい、うん、でそうこうしてるうちに、あ、電車の時間だなっつって、
うん、
であの JR のマリンライナーっていうね、
はい、
特急電車に乗ったんですよね、
はい、マリンライダーさんと同じやつですね
これがどっかで見たことあるデザインだなと思ったらね、
うん、
いやあのマスクがすごいよくできてて、
うんうん、あ、確かに、
マリンライダーさんのあの ね、うん、
ね、あれ手作りなんですかね、
いやあれそうみたいよ、かなりマスクマニアらしいですね、あの人は、
あ、じゃあオーダーしたんですか、
いや多分自分で作ってるんじゃない、
うん、
それぐらいのあのマスクマニアなんじゃない、
器用なんです ね、
ね、あのなんか後ろのあのレインボー的ななんかあるじゃん、
うんうんうんうん、
あれもね、
いや本当よくできてますね、手作りだとしたらすごすぎる、
ね、でこの方結局マリンライダーさんは JR から結構なんかやり取りしてるんですよね、
あ、
なんか公認になるのかなみたいな感じぐらいいい感じなんですよ、
すごいじゃないですか、
なんかあんだけジュニアと JR 間違いじゃねえ的な感じだったじゃないですか
そうですね、そうですね、なんかダメになっちゃう可能性が、
そうダメになっちゃって怒られるっていうね
あ、公認か
ね、え なりそうじゃないですか、なんかそんな感じでしたよ、
じゃあこれで宇宙魔人カロリーさんも なんないですかね。
あれどうなんですかね。
ダメかな。
大塚製薬、
うん、
大塚製薬さん、
うん、
ね、
硬いかな。
ああいうカロリーメイトが1ヶ月分送られたらもう公認と思ってもらってもいいん
で、ね、
いいんだと思うんですけど、まだないんじゃないですか ね、
まず自ら1ヶ月食べれば歩み寄りが必要だと思うんですよ。
口の中パサパサまで。でそんなと乗ってそのマリンライナーを、
はあ、
これがそうかみたいなね、
うん、
で乗ろうと思ったらドアが開かないです
よ。
あれこれグリーン車か、あ違うんだな、
これじゃないんじゃないのとか言って
行ったらボタン押して誰か出てきたんですよ。あ、ボタンを押さないところは開かないんだと思って
正直初めて見ました、
ね、ボタン開くやつね、
うん、噂には聞いてたんですよ、そのマリンライナーとかじゃなくて、うん、なんかボタンを押して降りたり乗ったりするやつがあるみたいな、うん、なんけど本当にあるんだと思って、うん、ちょっと嬉しかったですね。
ね、でここら辺だと相模線とかしかないですよね。
相模線、
うん、あの相模原とかの、
うん、
あそこはボタンを押すのがあるけど、あとはないんじゃないかな、あんまり、うん、
いや私はちょっと都会っ子なのでちょっと存じ上げません。乗ったことないです。
またそういうこと言って都会ぶって、
うん、都会だもん。ないもんそんなの。
そうですか、
うん、
本当ですか。
本当ですよ、本当ですよ、都会っ子ですよ、だから大体勝手に開いてくれますよ。
だからいろいろ忘れるんでしょ、鍵閉めなかったりとか。
そうそうそう、
家の鍵閉めなかったり、
そう、そのトイレも流し忘れるんじゃないかと思ってさ。
そんな感じで、電車に乗りまして、
はい、
まあその電車もなんかホーム乗り換えたんだけどね、その結局マリンライナーから、うんうん、もう一つの方が電車がなんか乗ろうとしたらやたら段差がすごい。なんでなのあれっていう。
なんかいろいろとこう大変でしたね。
ね、なんかすごい。なんかあのこの幅とホームと電車の幅と穴みたいになってるし、段差もすごいから、
うん、
これマリオだったら死ぬぞっていう。
いや、スペランカーだったらどうだろう。
スペランカーももっと死ぬけど。
でもまあ無事に着きましたからね。
着きましたね。
あと乗り継ぎが割と良かったですよね、
はい、
この時は。で満を持して
行ったのが
金剛寺駅、
うん、
だったかな、
うんうんうん、
確か、
うん、
もうなんもない。てかそもそも私たちスイカで入ったじゃないですか、使える、やったーなんて言って、はい、なんと無人駅で。
そうそうそう、
やばい、めんどくさいことになっちまった、
これどうすんだろうみたいなね感じになって、でまあいっかっつって、まあいっかってなって後で払いますからって言って、あとそこのお野菜買えばいいんでしょ。無人のお野菜を買ってで地域に還元しつつ行ったんですよね、
うんうん、野菜売ってなかったよ。
売ってなかった、
嘘つくなよ。何もなかったよ、どっちかというと。いや、だからね、だいたいこっちの方だと、うん、もうこういう手間を省くためにもう絶対スイカじゃないですか、
はい、
とかパスモとか、うん、ほんとかえって手間がかかることになっちゃって、うん、ちょっとびっくりしましたね、
うん、ね、逆にそう。
ね、切符買ったらよかったんじゃないの。
受け手側がそうなるとめんどくさくなるんだと。IC カードが。ね、
だって結局戻ってきてから、うん、行きがこれで帰りがこれでって説明して そ, そこでわざわざ計算機で計算してもらって、
そうそうそうそう。
で一人じゃあいくらです、そうそう、 あなたも、あ、じゃあ私もみたいな、う
ん、パソコンなんか一切使ってないですからね。電卓ですから。
そうですよ、は
い、でそのね、 あの駅に降りて、うん、しばらく歩いたんですかね。
そうですね、うん、10分ぐらいですかね、
うん、
急に長蛇の列が見え始め、
ね、
はい、
それまで全然人いなかったですけどね。
いなかったです、
みんな車なんですよ、車、
うん、ね、確かに徒歩の人いなかったですね。
で駐車場がすげえでかいし、
うん、
ね、そのうどん屋さん、
そう、なんか後から聞いたんですけど、うん、この永田院かのかって読むのかな、
うん、
永田院かのかって、
うん、これ永田ってのはこれ白いに目って書いて院で薫の薫だよね、
うんうん、そう、白いに目。
長いに田んぼで、
うん、
インカノカですよね、
うんうん、白いに目、白目。
長田。
いや分かってますよ。みんな分かってる。
、
うん、はっと思っただけで。地元の人怒るよ、そんなの。
そうですか。てか地元の人も何言ってるか分かんない。バカにされてるのかどうかも分かってないだろう。
のかのかっていうね、
はい、
食べログ 4.5 ぐらいでしたっけ。
いや1ですよ。
いや
毎回毎回盛るんですけど 4.1 って俺が言い直すっていう、う
ん、今見たら変わってるかもしれないじゃん。
いや変わってなかったです。昨日付けで変わってなかったんで。
そうですか。
何があったんですか。
でも4超えなんて令和効果ですか。4超えなんてなかなかね行ったことないですからね。
ないですね本当に、
うん、しかもうどん
ね、
なんかね、せっかく行くのなら食べログで一番いいやつに行こうって言ってたんですよね。
そうですね。あとはあのね紹介してもらって、
うん、
そのツイッターの
方に、うん、あそうですよね、はいはい、
それでその中にも入ってたので、うん、それで行きましたね、うん、まあ案の定長蛇の列ですけど、まあ回転も早かったよね、
うん、早かったし、うん、トイレとかもあってね、
うん、タバコを吸えるとこもあったしね。
そうそうそう、その長蛇の列に対してちゃんとしたなんかあの良かったですね。
え？
なんか良かったですね。お店の方のなんて言うんだっけこういうの。
何？
いやお店の方の
なんか対応？
対応というか、うん、そういうのがあるんですよ。なんか
何？
お客なんか忘れちゃった。
何？
コストパフォーマンスじゃなくて
サービス？
そうサービス、プライオリティじゃなくてそういう名前のやつ。
うん、そうなんですか？
そう。
うん、まあ次行きますよ。
はいはい。出てきたら思い出します。
はい、
言う
でなんかいろいろある小中大たらいみたいな。
あそうそう、たらい、
ね、
たらいあった。釜揚げ、釜茹で、
なんて言ったらね、なんか、うん、
あれのなんかね種類があって、その釜揚げが有名だったのかな、うん、確かも。
あそうか、釜茹でみたいな、うん、釜茹でか釜揚げ、うん、
そうでなんかその茹でたてのうどんを、
うん、
なんか茹でた水、
うん、
お湯ごと持ってくるのが釜茹でみたいなやつ、
ね、ちょっと白っぽくなってるやつね。
そうそうそう、う
ん、たらいもそうだよね。
そうそうそうそう、
たらいにあってその水が張ってあって、
超でかいやつね、
うん、あれなんか1000円ぐらいですけど相当量多いですよ。
2,3 人前ぐらいあったんじゃない、
うん、
みんなで食べるようなやつ、
ね、そうそうそ
う。いやさすがに私たちはね小を2つ冷たいのと
釜茹で、ね、釜茹で、
うん、
でなんかとっくりだしみたいなのがあって、
うんうん、
あれ結局なんか1回しかダメなんでしょ。
そうらしかったですよ、うん、書いてあった、
書いてあった、
その、うん、
書いてあった、なんか1回しかダメですなんて書いてなかったし、
あの壁の方に書いてあった、
口もつけちゃダメですって言われたから書いてあったから、
だから炎上させんなっ って
飲んで動画上げてハッシュタグに SSR555 つって全力シューティングスターズのあのタグを書いて超うめえこのだしつってTikTok かなんかの動画でこう上げちゃって、今頃もうなくなってんのかな全力シューティングスターズも。
やったのか
完全に俺なんだけどね顔は俺なんですけど、
うん、いいよやってやってもいいですよ。
これで一つライバルのポッドキャストを潰すっていうね、
やってることが小さいけどもうしょうがないから
小さいし孤独だし、もう孤独じゃねえ孤独だし、
もう孤独でもいいですよ孤独、私は一緒にやらないからそういうの。
だからその出汁がすごい美味しかったんですよ。
美味しかったです ね冷たいのも美味しかったですよ。飲んだじゃん。
飲んだ、
うん、美味しかったですよ、
うん、
私はなんかやっぱり冷たいのがお好きだったですね、
うん、俺はあの出汁の方が良かったです。
あの茹で釜茹での方、
うん、あだからあれが一杯っていうのがさ、
うん、
もうちょっと欲しいぐらいだったよあれ、
うん、
ね、
うん、
最後あのなんかその茹でた汁で割ってスープ割りみたいにして飲んだそれが美味しいんだよ。
そうそう、結局ね、でも
それが美味しいんですよね。
結局あのなんかつゆ飲みましたもんね。
ね、
飲み干した、美味しかった本当に、ね、
あのつゆもうまかったし、うどんもね、
うん、
あこれが香川のかと思って、やっぱ美味しかったっす。
いや本当に美味しかったですね、うん、来た甲斐があったなと。
ね、
交通費往復で1700円ぐらいでしたっけ確か。
そうでしたっけ。
そうですよ、うんうん、250円。
いやその時点で払ってないです。
そうだ、そうだ、1円も払ってないです。無料だ無料だピッてやっただけだでも結果払ったんでしょちゃんと言って払ったよって、着せるとかしなかったよ、
してないですね、うん、
そうでも1500円かけてきた甲斐があったなっていうね、うん、
でその次は
次に、
うん、
まあ、ショーを頼んだし、
うん、
1500円かけて250円じゃねと、
うん、
いうことでそのなんか調べたらすぐ歩いて10分ぐらいのところにもう一軒うどん屋さんがあったんですよ、うん、
中尾っていうとこだっけ。
うん
じゃあそのまま話してください認めたんだったら話してください、
うん、
どうぞ。
あの親子丼で有名な 中海
あと唐揚げね
無料で
無料チケットで作るあの唐揚げ本当に鶏肉かこれっていうね
そこまで疑ってんの富屋うどん富屋っていううどん屋さんが、
うん
うん、でなんか、ま、近くにあるし、
はいはい、
なんかちょうどいいから行ってみようと思ったら、うん、そこも美味しかったですね。
ね、
うん、私はどちらかというとそっちの方がビールが飲めてよかったです、
うん、
並んでないしお店広いし綺麗だし、
うん、
ゲソ天が超美味しかったですね。巨大なやつ
あったゲソ天めっちゃでかいやつ、
ね、でっかいやつ、
ね、
うん、あれでも100円ぐらい。
そう安いんだよねまたね、
うん、うどんとビールと、
うん、
巨大なイカゲソ天でも600円とか
そう、その永田インカノカでは酒飲めない感じだったんだよね。
そうそう、そんな長居してるやついなかっただ
からいたたまれなくなって うん、それを富谷にぶつけたんだよね。
そうぶつけた、
うん、
ビールがあるぞっつって、
しかもゲソもあると
、うん、これも飲むしかないでしょ。でまた私は冷たいうどんを頼み、
うん、
前田さんは確か卵入りのやつ、
うん、やっぱ冷たいのが美味しかったね。
うん、
富屋ってとこもその食べログではそんな高くなかった。あ、まあ 3.54 だけど、うん、まあ、だけど美味しかったっすね。
美味しかったです、ね、
あそこも違う、うん、あの永田院、永田院とは違う、
うん、永田院はほらメニューがないじゃないですかあの天ぷらとかないし、
うん、
そういう意味ではあの富屋はなんかメニューが結構あって、
うん、
なんか自分でなんか天ぷら選んでいいとか、
ね、
うん、あれは良かったですね。
永田院はシンプルなやつで、そうそう、もういいんですか永田院で、東横院みたいなってますけど
いいです
よ永田院は、
うん、そこも全部言うとちょっとめんどくさいし、ね、
でも美味しかったですよ、
うん、
富屋も
ね、
うん、こんなのが近所に2軒もあるなんてね。
いいですよ ね、これでどんどんどんどんお腹を甘やかしていくんですよね私はところどころビールで補給す、ビールを補給してたんで、うん、まだ胃は強くなってますまだ、
うん、
前田さんはうどんに甘えても
そうですねでこれでなんか帰るんでね、うん、その後ねまた高松の方に、
うん、
でそのところにあのこれこれこういう事情がありまして金剛寺金蔵寺金剛なんかその駅にとか言って一生懸命説明したらはいはいっつって電卓で叩かれてそうそうでなんかねピッてやられてねであとこの切符で出てっつって言われて
結局切符かいと
結局こんなペラペラめっちゃやる切符で俺出ることだってさピヨピヨピヨなんて言われたらどうしようかと思ったよ本当に子供かよみたいなね。
いや本当ご迷惑をかけてしまいましたね、はい、
その帰りの電車ぐらいで、高木三四郎さんのツイッターを見たらなんかその高松の駅のうどん屋で食べてましたっていうなんかツイートがあって、
うんうん、
あ、いよいようどんプロレスが近づいてるなと思いつつも、うん、ここに書いてないですけど、なんか居酒屋行ったよね。
そうそう行った一回、あ、一回帰ってないのか、あ、一回帰ったんだっけ。
帰ったかもし
れない。チェックインしに帰って、でまだ2時間ぐらい時間が3時だったんでちょうど、うん、じゃ あの昼から飲めるところに行こうって言って伊田店という居酒屋さんに行ったはずです確か。
あ、伊田店ね、
うん、よく覚えてるでしょう
、うん、ここに書いてないのに、
うん、そうもう覚えてる、あの、うん、なんか瓶ビールが、
うん、
小中大どれでも365円とかっていう
そういう値段ばっか覚えてるのプロレスのあの何年に何が起こったとか全然覚えられるね、
うん、
俺も覚えないんですけど、
いい国作ろうだったら覚えてるんだけど
それもっとプロレスない時だよそれ。
ないかな、うん、そのすごい不思議な店に来ましたね、
うん、
でも私あのお店、
うん、
周りを見たんですけど、
うん、
大瓶しかなかったですよ
だから頼まないんでしょ誰も、
うん、焼酎なんか焼酎だいめっちゃ面白いやんと思ったけど、
うん、
まあ、だから大瓶さん
に小瓶くださいなんて言われたらもうね、あの大瓶から小瓶のこの空瓶にこうトクトクトクトクってついで、あ、いいどうもお待ちみたいな。
日本酒じゃないんだから、
そう泡だらけじゃねえかこれみたいな
蓋もないし、
蓋もないし、いやなかったっすね確かに。
なかったんです
よ。いないんじゃないですかその天下一品のアサリみたいな、ショーでみたいな、え、ショーみたいな。
でも大瓶残してって言われるかもしれないですね。どうせ同じだからって。いやでもそこもね、なんか真っ昼間からみんな飲んでてね。
そうでしたね。
うん、
うん、
薄暗い中でね、
うん、
みんな飲んでてなんか良かったですね、
うん、その時気づかなかったんですけど、
うん、
うどんプロレスのポスターが貼ってあったんですよね。
あ、そうだっけ。
うん、でもあの 気づかなかったっす。
あ、そうなんだ。
外に貼ってあって、
うんうん、
で、まあ、そこ通った時にその旗揚げ戦終わった後に通った時に貼ってあった、
うんうんうん、
あ、ここにもと思って、いや、しょっちゅう貼ったんですよね、
まあ、あちこちに貼ってあります
ね、どこ行くとこ貼ってあって
よくよくよく
締め手配があんかぐらいね
よくよく見たらかなり貼ってありますね。
すごい営業頑張ってんな、
ね、
みたいな、
うん、それで町にも愛されてるんですよね、うん、うどんは、
はい、
はい、
でいよいよ
いよいよ
時間が
来
て、
はい、
うどんプロレス、
はい、雨も降ってまいりました、
ね、
その時、
あ、そうだったよね、
そうそうそう、
雨がパラついてきたんで、
ね、急にびしょびしょになって
じゃあ、そろそろ曲紹介の方、
あ、で、うん
で、曲は、はい、コテアニでリ・リボーン、はい、では聞いてもらいました、コテアニでリ・リボーンですね、はい、コテアニとはお兄さん何ですか、はい、
コテカナことコテラカナコさんとアニモことアネモネモーニャンによるツインボーカルユニット
そうですか、
はい、
コテアニさんのこのコテカナさんはコテラじゃなくてコテラさん
ですか、コテラさん、だってコテなんだからさ
そうですか、
はい、
これすみませんでした実はこれテイク1、テイク2なんですよね、これ、
はい、
最初コデラって呼んでしょ、
なまったんです、
はい、いやでも分かんないですよ、うん、結局のところはどっちだか分かんないですけど、
は
い、
まあ、なんか小さい寺に可能の神みなみに子供の子で、はい、コテラ、うんうん、かなこさんですね、
姉もねさんはどういう感じかってことですか、
これもうヤンキーになっちゃうんですけど姉もね感じで、お花ですよきっと姉もねは、はい、
まあこれもこのCD なんですけど、
はい、
あ、そうそう、2017年よりデビュー、
お、11月26日にデビュー、
うん、で、18年の2月14日か、
はい、
に、ファーストシングル、リボーンで
CD デビュー、
CD デビュ
ー、はい、
ね、このリ・リボーンですか、
リボン。
ちょっと家庭に似てますね。
家庭と親近感分かってんじゃないよ。かたや CD を出してる方たちですよ、う
ん、でまず思ったのが、多分リスナーさんの皆さんは何急に曲かけてるのと思ってるんですけど、お前ら急に話すべてじゃねえよみたいな、当たり前のように曲かけてみたいな感じなんですけど、はい、まあ、これ話すと、まあ、ノアに見に行った帰りに、はい、まあ、ちょっと打ち上げがありまして、
はい、
でそこでそのコテアニの、アニモこと、アネモネモーニアさん、
はい、
っていう方と、
はい、
あとはタッキー&デブットというユニットの方の、はい、タッキーさん、
タッキーさん
です
かね、
はい、タッキーさんがちょっとご一緒に、ちょっとね、
はい、ご一緒させていただいたんですよね。
いただいて、でそれで、この CD よかったらみたいな、
はい、
なんか5月ぐらいにアルバムは出るんです
ね。あ、そうなんですね。
アルバムは出るんで、そのアルバムに入ってる曲なんですけど、うんうん、今のかけたの。で、いやいやいや、あ、まあ、ね、カテプロはちょっと、ネットに上げるやつなので、
うんうんうん、
ちょっと、いや、かけたいんですけど、
うん、
かければいいじゃんとか言われてたんね。はい、で、あと、家庭と リボン似てんじゃんみたいな話になったんだけど。他の方から言われたんですけど、はいはい、ちょっとかけることはできないと、その迂回して怒られるから、はい、本人がいいと言ってても、迂回してジャスラックボムっていうパンツをビーンって伸ばされてバーンって叩きつけられる高角度のジャスラックボムっていう技をかけられちゃうので、はい、ちょっとダメじゃねえかっていう話になったんですけど、うちは大丈夫ですと、
ね、
大丈夫なんですと、
ね、
あ、そうなんですね、
心よくね、
ね、
承諾いただきまして、
かけてくださいということで、ちょっとか、
はい、
あ、じゃあかけさせていただきましょうということで、はい、ね、これはリボーンということで、ノアの、うん、リボーンっていうのと、ちょっとね、はいはい、このアネモネモニアさんはノアが好きでね、
あ、そう、そうみたいですよね、うん、
ノアが好きで見てるんですけど、このリボーンはノアのリボンともちょっと関わりがあるのかどうか、うんうん、ちょっとそれをお聞きできなかったんですけど、ちょっとあんまりちょっと席が遠くて
そうです、
ね、お話ができなかったんですけど、
うん、ちょっとなんか調べてみたら、うん、プロレスのイベントとかもやられてるみたいですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
すごいですね、
うん、なんかご自身の番組か何かで、
うん、
はい、かそれ公開収録的なそういったイベントとかで何か、
ね、すごいですね、
はい、
ではこのね、リボンはね、もうなんですか、日本の曲ですから、
うん、
やっぱこれからね、阿佐ヶ谷泰孝さんは、うん、レッスルマニアウィークで、
あ、そうですよね、
飛行機に乗ってこれからニューヨークに行くわけですね、
そろそろ行くんじゃないですかね、うん、
行くんで、そのために僕はこのポッドキャスト、今日は阿佐ヶ谷さんがね、喜ぶようにこうやってるんですから、ね、
飛行機落ちるかもってこと？
いや、違いますよ。このポッドキャスト聞けるじゃないですか、ネットだったら、ね、海外に行っても、
うん、
だこのリボーンをちょっとこう、うん、なんていうんですか、坂本九のすき焼きみたいな感じでこうね、
坂本九も確か日航機墜落事故で亡くなったじゃなかったでしたっけ。なんで思い出しちゃったの？ハルツノダよりも有名な方が、
ジャイアントババさんはこの海外の遠征でこう孤独になってホームシックになった時に、この坂本九のすき焼き、まあ、和名で言うとあれですよ、上も向いて歩こう、ね、それを聞いてこうね、日本を思い出したっていうね、
うん、
あるので、阿佐ヶ谷さんもこのリボンを聞いてもらって、日本を思い出してね、ホームシックにかかった時はもう日本を、
ね、墜落しながら思い出せるようにと。そういえば坂本九のことを
あれ、ハルソノだと同じ飛行機だった。このエピソード俺やったんだけど、そうだ、これあったわ。
でしょ？
そうです。
うん。ああ。
だから真っさらな気持ちでリボーを聞いてください。
はい、
はい。
これは生まれ変わるってことですよね。
そうですよね。生まれ変わる。ダメですよ。なんでその墜落事故ばっかりなんですか。で、このアルバムのさよならっていう曲があるんですけど。はい、これはすごいいい曲で、これをちょっと、はい、カテプロのエンディングにちょっと使いたいなと、はい、
そうですよね、
ちょっとなんていうんですか、ダメだって言われたら、まあ、はい、やめますけど、その時点で、
はい、一部だけとか、
一部だけ、ちょろっとだけ、
はい、小出しで、
はい、
はい、
そうですね、ジャスラックボムとコテアニボムは怖いので、パンツをグイーンって引っ張られるけど、パーンって、
もうパンツグイングイン、うるさいな。
ラストライドみたいでこう。
パンツがイングインって言ったら別のところからも怒られるかもしれないよ。
で、あと、 なんかこのね曲をこうなんかこう曲かけたからもう飛ばしてなんか次のなんかうどんプロレスにとかってなっちゃうと思うんですけど、うん、ぜひね巻き戻して聞いてください。なんでかというと最後の方に曲の最後の方に先輩っていうね声が
風評被害やめろ
ドリカムの霊がここにも
古いし
先輩っていうか細い声で
シューティングスターズとか絶対知らないからね古いからそれ
シューティングスターズっていうシューティングスターがちょっとドリカムのアルバムとかかってるんですよ
あったんだ
っけスインギングスターだからシンギングスターだからそんな名前でした確かアルバムの最後の
あったかも
最後の曲ですなんだこの40代トークはであとね、はい、タッキー&デブットさんっていう方も、
はい、
CD 出したんですけどちょっとそこはかけると、
ね、
ジャスラックボムを食らっちゃうことになるんで、ちょっとダメみたいですけど、はい、そのタッキーさんもねすごいイケメンの方で
綺麗なお顔のね
そうそうそう
で顔面偏差値90とか言われてましたよ、はい
うん、ね、
はい、綺麗なお顔の
そうなんですよね、
はい、
で
モデルさんみたいな方でしたね
そうそうそうもう細いしね、
うんうん、
でその相方さんはちょっと画像で見たんですけどもう本当にぽちゃりした方、
うんうんうん、
でも CD 聞いたんですけど、
うん、
すごい歌うまいですやっぱり、ま
あ、そりゃそうでしょうね、う
ん、だからさっきのこのリリー・ボーンだってもうめちゃめちゃうまかったですよね
綺麗な声
もうあなたなんてカーテープローの、ね、ロであんな低い音でひっくり返っちゃうんですからね声が
私もうリリボーンしてこんな声になれたらと思うんですが
あなたのリリボーンはもうなんだっけ喉のポリープ手術だけです、うん、まだリボーンするの
そうそうポリープないわ
絶対引っかかってますから
あんのかな実は
であなたが、はい、あなたにタッキー&デブットっていう、ユニットをちょっと調べてくれと、
はい、
ちょっとどういうユニットかということで、はい、調べたらタッキー&翼
今井翼が激太りっていう記事を
だから むしろタッキーの翼がちょっとタッキーのデブットにちょっと寄せてきてるんだよね
寄せてきたね
寄せてきてるんですよ
そう今活動してるんですかねタッキーの翼って
でと2月1日でしたっけ
3月1日
にデビューデビューシングルですかね、うん、
されなんか有名な作詞家さんが、
う
ん、
あそうそう
お歌を作ってる
とケミストリーのなんとか草がみたいなちょっと引っかかっちゃってジャスラックボムでピーチズアドリームの次のやつですよね。うん。
うん、
知らねえなこの
顔。
その顔は知らねえな。
私には何も引っかかってないから。
人とかのなんか、はい、その人たちが書いてるみたいな。
うん。
うん、だからすごい有名な方ですよ。
ね。
うん、
そう、うん、なんか秋元康の、
うん、
が1位でその時2位だった作詞家さんらしいです。
うん、そうですね、
うん。すごいですね。
ね。でノアの、
うん、
最近スプリングコレクションって言って、
うん、
ノアの選手っていうか何ですか清掃ですよね要は、
うん、
もうプロレスのコスチューム、
はいはい、
プラスちょっとヘアメイクして普段のプライベートのなんか服を、
うんうん、
なのかなプライベートなんかちょっと分かんないですけどちょっとオフモードみたいな感じのやつの写真を、うんうん、宮城和歌子さん、
はい、
とあやさんだったかなノアスプリングコレクションのそのカメラマンさんとメイクさんが来てて、うん、でなんでかっていう と、そのタッキー&デブットさんの、
うんうんうん、
カメラをやったのは宮城さんで
ジャケ、はいはいはい、
ジャケかな、
うんうん、
あとメイクされたのがそのあやさんって方ですね、
はいはい
うん、それでつながりで来てました、
は
い、
あそうなんですね
ということがありまして
私もヘアメイクしてもらいたいな
その場で言えばいいことで
ずうずうしいから言えないでしょ
あそこは分かってるんですねちゃんと、ね、だからこのうさばらしのこのロバの耳的なこの穴でホラー穴に行ってる
ん
ですね
皆さんお仕事でしてもらってるのに私特に何もないけどしてくれとは言いづらいですそれは
でこの2つは、
はい、
アマゾンで、
はい
うん、なんか 5月に確かそのコシコテアニっていう
コシコテアニ、
うんっていうアルバム、
うんうん、
と君とセルライト、
はいはいはい、
前略総理大臣というタッキー&デブットのこの2つの CD が発売される、う
んうん、
あで、あ違う違う3月にはもうその君とセルライト そのタッキー&デブットの方はもう発売されてるんで、
はいはい、
で小手兄さんの方は5月にアルバムが出るということで、はいはい、予約受付中らしいんで Amazon で、
はい、
よかったら
そうです、ね、
注文してください、
はいね
はい、
ね、小手屋にそのほんと可愛らしい声ですから ね心が癒されますね。でなんか歌い方も歌い方っていうかなんか独特な編曲なんですかね、うん、あれ、うんうん、なんかいくつかの音源が重なってるような感じだったけど、
そうだよね、うん
うん、ね、そういうのがなんかアニソンとかお好きな方だったら絶対ハマるんじゃないかと、
そうだ、ねうん、
思います。
で、うどんプロレスの話はもう時間がなくなっちゃうなので次回